ではここからは FP 達多のサンサントーク、家計の困りごとはお気軽にどうぞ、サンモール FP 事務所がお送りします。というわけで FP 達多こと達多浩二さん、今日もよろしくお願いします。
はい、達多でございます。よろしくお願いします。あ、まず路地裏の木越さん、メッセージありがとうございます。頑張ります。
ね、そういうふうにやっぱりメッセージいただけると嬉しいですよね。
そうですね、はい、励みになりますね。
はい、残念ながら奨学金の話は来月。
あ、そうですね、でも来月そのお話をしますので、はいはい、楽しみにしていただければと思います。
はい、というわけで今日も、やってまいりたいと思いますが、はい、いや3月ですよ、やっと。
そうですね、だいぶやっぱり、ね、FM タウンの周辺も雪溶けましたね。
なんか春らしく、ね、春めいた感じにはなってきましたよね。
そうですね。
あれ、一番好きな季節は何でしたっけ？
あ、僕は春ですね。
いいですね、はい、やっぱり春が好きっていう方、まあ、私もそうですけど多いかもしれませんね。
そうですよね、
はい、北海道は冬が長いので、うん、やっと春ということでね、楽しみにしている方と思いますが、ただ春は何かと値上げなんていうニュースもちらほら聞こえてきてますよね。
そうですね、はい、
というわけで今日はテーマが何でしょうか。
そうですね、続物価高に打ち勝つための家計の見直し術と、まあ、はい、そういったテーマでお話をしようと思います。
はい、わかりました。というわけでこのテーマについて話をするんですが、はい、先月もそうでしたけれど、まずは
そうですね、
今月じゃない、先月の注目ニュースっていうのをトピックで教えていただけるわけですね。
はい、はい、3つお話したいと思います。
はい、
じゃあ、まず一つ目から、じゃあタイトルはたけしさんからいきますか。
はい、わかりました。では2月の注目ニュース一つ目は、新NISAの口座数が2000万超え、ところで私田口の新NISAどうなったということですね、
はい、というテーマで、はい、先ほどもちょっと触れていらっしゃったようですけれども、はい、まずNISA の日のですね、2月13日、これNISAの日なんですけれども、
あ、そっかそっか、NISA、はい、の日ね、
はい、金融庁がですね、1月末現在のNISA の口座数が2136万口座となって、はい、まあ、ここ1年で 19%、2割弱ですね、うんうん、増えたと発表したんですね。
はい、
で前にもお話ししましたが、NISA 口座って、いわゆる18歳以上の成人が1人1口座しか作れないんですね。
うんうん、
で今日本の18歳以上の人口は約1億人ですので、はい、まあ、ざっくり成人の5人に1人はNISA口座を作ったと、はい、まあ、そういったことになるかなっていう、まあ、ざっくり計算ですけどね。はい、そういうふうになりますね。
すごいですね、だいぶ増えましたね。
そうですね、
うん、
でそしてですね、うん、先月の放送後も株価上がり続けまして、
はい、
2月の22日まあ、222にゃんにゃんにゃんの日ですね、
うんうんうん、
はい、ついに日経平均株価がバブル期以後34年ぶりに史上最高値、
はい、
まあ、3万8915円を更新して、一昨日ですね、うん、ついに4万円を突破しました ね、
ねえ、びっくりですね。
はい、で思えばなんですけど、私投資始めたのが約25年ほど前なんですけど、うんうん、その頃の日経平均株価って約1万4000円ぐらいだったんですね。
うん、
でその後2008年リーマンショックの時には一時7000を切ったんですね。
はい、
まあ、そう考えますとですね、本当に感慨深いものがありますね。
うん、本当ですね。
ただですね、はい、まあ、物価高でですね、まあ、この後お話しますが、実質賃金がずっとマイナスの状態が続いてるんですね。
はい、
なので街の皆さんの景気がいいかと言われると、まあ、やっぱりそうとも言えないよなっていうのがやっぱり現実としてありますよね。
おそらくほとんどの方は別にその4万円飛ばしようと、うん、あんまり恩恵ないわと。
まあ、そうですね、うん、株価に特に日経平均株価は一部の大企業の、
はいはい、
まあ、業績をもとにですね、うん、まあ、作られた株価ですので、
はい、
じゃあそれが中小に波及しているかって言われるとそうでもないっていうところがあるので、
はい、
まあ、ぜひ賃上げとかですね、うん、まあ、そういったところで今後頑張っていただきたいなと、まあ、そういうふうに思ってますよね。
そうですね、なるべくね、はい、少しでも私たち一般庶民が感じられるように、ね、うん、何か変わっていってほしいなと思いますけれどもね。
そうですね、
はい、
でところでなんですけど、
はい、
まあ、たけしさんもついに新NISAを始められたと。
ついに始めました。長かった。講座開設は結構早くしたんですけど、ね、達多さんの講座を受けてね、待ちゼミかあれ、はい、だから昨年の10月とか、
そうですね、
9月とかね、はい、結構その時期に受けてすぐ講座開設したのに、はい、なかなかそこから踏み切れず、うん、やっと買い出しましたけれども、はい、全世界株式とか米国株式なるものに投資を、
うん、まあ、結構ですね、多くの方が今そういった、はい、投資方法、インデックスファンドって、うん、まあ、専門的用語になりますけど、
はい、
まあ、そういったものを買いながらっていうのは結構多い、うん、 パターンですよね。
そうですね、はい、まあ、まずは私積み立てで、はい、じっくりと、まあ、無難なところから始めていこうという、まあ、初心者でございます、
はい、いいと思います、
はい、というわけで始めることはできました。
はい、
はい、というのがまず、まあ、はい、新ニーサの、ね、話でございました。
はい、じゃあ2つ目いきましょうか。
はい、はい、2月の注目ニュース2つ目、はい、雇用保険法の改正案が閣議決定、何がどう変わる。
はい、で2つ目3つ目はですね、今ちょっと国会やってるので、うん、はいはい、どうしてもやっぱりちょっと法律のお話がやっぱり中心になるんですけど、うん、まず2月の9日にですね、雇用保険法の改正案が閣議決定されたんですね。
はい、
で改正点いくつかあるんですけど、一番重要なのはですね、雇用保険の対象拡大なんですね。
うん、
で現在はですね、労働時間が週20時間以上の労働者が対象なんですけど、うん、これが2028年ちょっと先なんですけどね、うん、10月からは週10時間以上となるんですね。
はい、
でこれによってですね、500万人弱のパートさん、うん、アルバイトさんが新たに雇用保険の対象になると言われてます。
はい、
はい、またですね、政府が今力入れている教育訓練ですとか、うんうん、あとリスキリング支援ですね、
うんうん、
まあ、そういったものも専門実践教育訓練給付金という給付金があるんですけど、
はい、
まあ、この助成率が上がるんですね。
うん、
まあ、これ10月からなんですけど、
はい、
でこの対象口座っていうのはですね、看護師さんですとか、
はい、
IT 専門職ですとか、うん、まあ、そういった実践的な資格が多くてですね、うん、まあ、人手不足のですね、医療職ですとか、はい、あるいは IT 人材ですね、うん、まあ、そういったものを確保を狙う目的があります。
はい、
でこれ期間や最大3年なんですけれども、うん、3年間の補助額は今回の改正で最大なんと192万円と、
お、
まあ、そういうですね、結構大きな額になるんですね。
そうですよね。実は私キャリアコンサルタントっていう資格を取ったんですけど、
はい、
去年ね、
はい、
でそれもこの専門実践、うん、教育訓練給付金を使ったんです。
あ、まさに、
はい、結構はい、雇用保険ってね、失業した時にみたいなイメージあるかもしれないけど、うん、はい、こういう勉強にも使える。
そうなんですよ、
っていうことでね、知らない方多いかもしれませんね。
は
い、
そうですね、
うん、
まあ、どうしても雇用保険って別名失業保険みたいに言われるので、うんうん、なんか失業の時のみたいなイメージがあると思うんですけど、
はい、
他にもいろいろですね、給付があったりするんですね。
うん、
でいずれですね、ちょっと特集一回組みたいななんて思ってます。
わ、はい、かりました。まあ、私の時は 70% でしたが、なんと 80% に引き上げられると、はい、もうかなり戻ってくるということになってます。うん、ぜひこういうのも活用してね、勉強していただければなと思います。
はい、
はい、そしてでは2月の注目ニュース3つ目でございます。はい、少子化対策の関連法案が閣議決定、月500円の中身とは…点々点と、
はい、ということで、これ2月の15日になりますが、
はい、
少子化対策の関連法案が閣議決定されたんですね。うん、
はい、
で報道などではですね、うん、国民一人当たりの負担額とされる月500円、
はい、
まあ、これ今1000円とかって言われたりしますが、
そうそう、最初500円弱って言ってたのにね。
はい、うん、そういったものはちょっと一人歩きしているようにも感じるんですけど、
はい、
この法案の内容をちょっと今一度整理したいなと思うんですね。
はい、
で内容はこれも多岐にわたるんですけど、うん、主なものとしてはまず児童手当の拡充と保育サービスの充実にあると思ってます。
うん、
でまず児童手当の方なんですけど、これ支給額が0から2歳が1人当たり月1万5000円、うん、で3歳から高校生まではこれ今まで中学生でしたが、うん、高校生までは、1万円となります。
はい、うん、
また第3子以降は、これが大きく変わって月3万円の支給となると言われてますね。
はい、うん、
でまた保育サービスの充実の方なんですけど、これですね、新たに子ども誰でも通園制度、
お、
これ親の就労を問わずに時間単位で保育を利用できる制度を、
はいはい、
作るということが中心なんですね。
うん、
でこれ2026年度から全国展開される予定です。
うん、
ただ現実今保育士も現状足りてない状況
で、ね、
これ保育士足りるのかなと。
本当ですよね。
まあ、ちょっとそういったところはちょっと鍵になるのかなと思いますね。
はい、
そして財源確保のためですね、
うん、
医療保険料と合わせて国民や企業から集める支援金制度を新たに設けるということで、
はい、これですね。
うん、徴収は2026年4月から始まって2028年まで段階的に増額されると言われています。
うん、
で岸田総理大臣は国会で 個人の負担額をめぐり2028年度は1人当たり月500円弱になると説明しましたが、うんうん、はい、まあ、その後追加の説明に追われてますね。
なんか1000円とかなんとかね、話が変わってきそうな感じもしてますよね。
まあ、ちょっとそういったところはありますよね。
はい。
で、少子化対策って必要な対策だと思うんですけど、うん、まあ、私個人としてはですね、まあ、ちょっと今の政策って現在の子育て世代への給付やサービスの支援が中心で、うん、少子化の大きな原因で言われるですね、うん、若者の未婚化現象への対策はちょっと欠けているのかななんていうふうにもちょっと思ったりもしますが、うん、はい、まあ、田口さんそのあたりどうお考えでしょうかね。
いや、まさにじゃないですか。いや、確かに子育てしてる身としたらサービスのね、この拡充っていうのは嬉しいけれども、だからといってじゃあね、少子化対策になるかっていうともうはてなですよ ね、
うん、まあ、そうですね。
なんかちょっと足りないというか、角度視点が違うかなと思いますけれどもね。
そうですね、まあ、そういったところも含めてですね、うん、ちょっと国会でぜひ論戦していただければななんてちょっと思ったりもしてます ね、
ですね。やっぱり働く女性が働きやすいみたいな方が少子化対策につながるかなって私は思いますけどね、
うん、まあ、いろんな意見があるのかなと思いますけどね。
はい、はい、
なお来月のテーマ、先ほどお話したように奨学金ですけど、うん、はい、まあ、子育て費用のお話をですね、幅広くお話ししようと思ってますので、はい、ぜひ楽しみにしていただければと思います。
はい、路地裏の貴公子さんも楽しみにしていてください、はい、はい、というわけで2月の注目ニュース3つ紹介いたしました。はい、はい、では続いては前回も楽しかった、まあ、罰が先行しましたが家計に役立つ丸罰クイズのコーナーですね。
そうですね、はい、はい、で今月のテーマ家計の見直し術なんですけど、うん、まず前半では家計や節約に関する丸罰クイズを今月も5問用意しております。
はい、
で今月こそは全問正解を目指してください、うん、
いや前回贈与税とかちょっと難しい話題だったからこれガチなんですよね。事前に話情報聞いてないので、本当、はい、今聞くんですけど、今回は家計だからね私いけると思います。お、丸先行で頑張りますよ。
ではい、リスナーの皆さんもですね、商品は出ないんですが、うん、気軽にお考えいただければと思います。
はい、今回は効果音も入りますのでね、はい、正解したらピコピコーンみたいな、なんかかかるんですよね。はい、
はい、
というわけで
じゃあいきましょうか。
はい、
はい、じゃあ第一問いきます。
はい、
あ、ちょっと音小さいかな、
ちょっと大きくしますか。
はい、じゃあ第一問いきます。
はい、
総務省によると日本の3人世帯、田口さんのところは、まあ、実際今4人なんでしょうけども、うんうん、3人世帯の月の食費の平均額は約8万円である、丸か×か。
8万もかかってないでしょう、×。嘘
総務省のですね、家計調査によると、はあ、約8万1000円とのことなんですね。でこれ結構今共働きプラスお子さんっていうですね、はあ、そういった家庭も多いからかなと思うんですけど、はい、その8万1000円となってます。
ちょっともう一発目からまた罰が間違ってしまっておりますが、
ちなみにですね、はい、単身世帯だと3万9000円、うん、2人世帯だと6万7000円、
はい、
で4人世帯だと実は3人世帯と大きく変わらなくて8万8000円。
そうなんだ、
まあ、やはり1人増えるごとにですね、上がり幅は小さくなるんですけど、うんうん、そんな感じということで統計が出てますね。
わかりました、
まあ、これちょっと参考にしていただければななんて思いますね。
わかりました、はい、はい、では第2問。
はい、じゃあ第2問いきます。あ、間違ったはい、農林水産省によると札幌中央卸売市場、まあ、札幌の市場ですね、
はい、
で今月卸売価格が安い野菜はナス、里芋、玉ねぎである。
ちょっと待って、玉ねぎは安いと思うけど、ナス、今月、
そうです、今月3月ですね、3月の見通しとして出してるんですけど、
ナスなんて今月ある、ナスと里芋、里芋、バツ、やったー、
正解です、
はい、
はい、答え×ですね。
あ、よかった。
昨年も触れたんですけど、うん、農林水産省は毎月月末に全国9つで北海道では札幌になるんですけど、はい、の卸売市場の翌月の野菜の入荷量や卸売価格の見込みを公表してるんですね、
はい、
でこれによりますと今月は全体的に平年よりまず価格が高いそうなんですよ、
うんうんうん、
ただその中で安い野菜はジャガイモ、
ジャガイモね、安い安い、確かに
ちなみに、うん、今言った3つの野菜、ナス、里芋、玉ねぎは今月高い野菜だそうです。
本当、はい、玉ねぎはねちょっと安売りしてるの見かけたりしたんですけど、うん、そうなんですね、は
い、あの平年よりもっていうところでね、はいはい、なんですけどそうなってますね。
わかりました。とりあえず1個った。
そうですね、うん、あのまあ、節約にはあのこのような情報を見ながら価格の安い旬のものを上手に使うことも大切かなと思います。
皆さんじゃがいも安いそうです。はい、はい、
じゃあ3つ目いきます。はい、2022年の生命保険文化センター、まあ、生命保険のですね、はい、文化センターの調査によると20から60歳代、まあ、まさに働いている人ですね、うんうん、の医療保険の加入率は約7割である。丸か×か。
医療保険の加入率、
はい、まあ、いわゆる入院給付金とかに、ね、うんうんうん、出るようなそういう保険ですね。
病気になったら1日いくらってやつですよね。はい、7割もっとあるんじゃない。ごめんなさい、それ20代から60代。
そうです。
あ、でも全部が働いてるとは限らないんですよね。
まあそうですね、そうかもしれない。まあそうかもしれないよ。そうですね、
そうですよね、はい、7割を、なんだっけ、7割を言って、うん、7割になってる、
まあ加入率は約7割である。
うーん、じゃあ丸、やった、
正解です。ただですね、はい、あのこれあの前回2019年その3年前の調査との比較では、うん、実は約 6% 減ったんです。
あ、減ったんだ。
はい、であのこれあのちょっと理由はちょっと調べきれなかったんですけど、はい、あの家計の見直しのせいなのかなっていう気もします。
あら、 あらあら、いいのか悪いのか、
はいはい、ちなみにですね、うん、あの男女別で見ますと、うん、前年代で女性の方が高いんですね。あ、女性の方がやっぱりしっかりしてるのかなと。
しっかりしてるのか、
はいはい、また20代に限りますと、うん、男性が3割弱、
少ないんだやっぱり。
女性が4割強となっていて、あ、まあ、個人的にはですね、はい、ちょっとやはりやや不安なところも
若いからってね、うん、何があるか分かりませんからね、
まあ、かけ捨てでもやっぱりかけた方がいいのかななんて思ったりしますね。
はい、分かりました。
はい、じゃあ続いて第4問いきます。はい、冷凍庫には食材などをぎゅうぎゅうに詰めた方が電気代の節約になる。丸か×か。
これは丸でしょう。
さすが。
やった
ー。さすがです。はい。あの冷凍庫の場合は凍った食品同士が保冷剤の役割を果たしますから、はい、電気効率が良くなるとされていますね。逆に冷蔵庫の場合はぎゅうぎゅうに詰めると冷気の通り道がなくなるので、うん、適正な収納量は全体の7割まで。と言われてますね。
はい、
はい、
やったよ。今回はなかなか勝ち越し決まりましたよ。じゃあ最後も、ね、はい、花を飾りたい。
そうですね。じゃあ最後の問題、5問目です。厚生労働省によるとジェネリック医薬品、ご存知ですかね。
わかります、
はい、はほぼ同じ成分の新薬と比較すると、うん、平均して2割ほど安い。丸か×か。
2割安い。丸。
残念。ですね、これあの厚生労働省のジェネリック薬品のリーフレットあるんですけど、はい、これ見ますと価格は5割程度。
あ、そんなに？
中にはそれ以上安くなる場合もあると書かれています。ただし、
はい、
まあ、成分がほぼ同じといっても、はい、異なる副作用が発生するとかそういったことも当然ありますので、
はいはい、
使うときにはやはり医師や薬剤師さんと相談しながら利用することが大切ですね。
あら、ジェネリックってそんなに安いの？
まあ、そうですね、厚生労働省のリーフレットにはそのように書かれている、はい、ということですね。
あら、わかりました。でも、まあ、今回ギリギリ勝ち越しました。
一歩前進しました。
いや、来月は奨学金か、ちょっとどうかなと思いますけれどもね。まあ、とりあえず今回は、はい、はい、3問私は正解いたしましたが、はい、リスナーのあなたは、
まあ、どうでしたかでしょうかね。
どうでしたでしょうか。はい、はい、ね、丸バツクイズいいですね、やっぱりね。
まあ、楽しめますね。
楽しめますね。ちょっと辰田さん、音まで効果音まで出す役目があってちょっと大変かもしれませんが来月も楽しみにしております。
はい、
はい、では1曲ここでお送りしたいと思いますが、
はい、そうですね、3月やはり卒業旅立ちソングですね、うん、まあ、やっぱり流したいなと思いまして、はい、1曲目ちょっと明るい曲で秋元康さん作曲の卒業ソングということで、はい、オリアンコクラブのじゃあねをお願いします。
世代ですね。はい、
そうですね、
ではお聞きください。はい、ではここからは後半ということで今回のテーマ、はい、続物価高に打ち勝つための家計の見直し術、こちらの方詳しくお聞きしていきます。引き続き FP 辰田こと辰田浩司さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、 ではまずここからは詳しいお話ということですよね。
そうですね、はい、じゃあまずちょっと現状からお話をしようかなと思うんですけれども、はい、まあ、国やですね、うん、あるいは北海道が発表している消費者物価指数というのがあるんですけれども、はい、まず昨年はですね、うん、全国で 3.1% の増ということで、はい、これ41年ぶりだったんですね、うん、
はいはい、
で北海道も同じく41年ぶりの、上げ幅で 3.4%、 北海道は若干高かったんですけど、
はい、
まあ、そういうふうになりましたということですね、
うんうんうん、
で1月なんですけど、全国では 2.5% ということで北海道で 2.7%、
はい、
ということでちょっと落ち着きつつはあるんですけれども、うん、それでもやはり物価高の状態は続いていて、で日銀、まあ、これ先月もちらっとお話ししましたが、今年度の物価見通し 2.4% と、
はい、
まあ、そういうふうに言ってます、
うん、
なので、まあ、引き続きですね、昨年ほどではないにしても物価高が続く状況と、一応そういうふうに国の方としても見ているということですね、
は
い、
そうですね、となるとやっぱり家計をなんとかね、
そうですね、
乗り切るというかうまく乗りこなしたいみたいなところがありますが、う
ん、まあ、賃金が上がればそれが一番いいんですけれども、
うん、
はい、まあ、昨年も話しましたが家計を改善させる方法って基本的に大きく2つしかないんです、
はい、
で1つは支出を減らす、
うん、
もう1つは収入を増やす、まあ、これ資産を活用するという言い方もできますが、うん、
はい、
まあ、この2つしかないんですよね、
うん、
でここからはそれぞれについてですね、今タツタが感じていることですとか、うん、実際に実践していることなんかをちょっとお話ししようかなと思います。
わかりました、はい、
まあ、特に節約なんていうのはね、家計の主婦さんの方が、
はい、
当然私よりも専門分野だと思いますので、
うん、
ちょっと違った切り口から今日はお話ししようかなと思います。
そうですね、 FP ならではの切り口でお願いいたします。
はい、
はい、ではまずは
支出を減らす方からいきますか。
はい、いきますか。
やっぱりそっちの方が興味ありますもんね。
はい、
はい、で支出を減らすにはということで、うん、いくつかお話しますが、
はい、
まず固定費とされる保険料や通信費の削減が王道です。
はい、
まあ、ごめんなさい、まだの方はですね、ぜひ通信費、特にスマホの通信費などは見直しから始めてほしいと思うんですけど、
はい、
先ほどの保険の問題でもお話したように、うん、最近はすでに取り組んでいる方も実は多いんですね、
はいはい、
で私の事務所に相談に来られるお客さんも、うん、結構もうこれはやってるよっていう方がやはり多いです。
保険の見直しね、
はい
はい、
ただですね、うん、保険に関しては必要性の低い特約をつけていらっしゃる方や、うん、逆に解約をしすぎて保証不足の方もいます、
はい、
で見直す際はですね、保険の内容ですとか、うん、あと家計の状況をよく理解することが大事なんですね。
そうですよね。
なのでそういったことがちょっとわからないなという時は、うん、気軽にご相談いただけるとありがたいなと思います。
そうですね、まあ、特約ってまたな、うん、名称も難しかったり、
そうなんですよ。
で、まあ、本契約しか皆さん頭になくて特約はあんまりよくわかんないうちについてちゃってでみたいなことってありますよね。
ありますね、
はい、ね、不要である可能性もある、必要が低いということもありますので、うん、ここはちょっとね見直す必要もあるけれども、かといって保証不足も困ると。
そうです ね、
ね、
まあ、先ほどのこれ問題でも特に若い方っていうお話しましたが、
はい、
はい、そうですね、
はい、まあ、ぜひわからないとき、まあ、各家庭の状況にもよると思います、年代とかにもよりますので、
はい、
気軽にご相談をお願いいたします。
はい、
はい、
で2つ目いきますと、うん、また新たな固定費とされるサブスク、
サブスクね、
いわゆるサブスクリプションサービス、
はい、
動画配信ですとか漫画ゲームなどの定額サービスですね、
はい、月々いくら引き落とされるってやつですね、
はい、まあ、こういったものですけれども、
うん、
カードの明細などから加入中のサブスクをぜひ把握してですね、
はい、
まあ、利用が少ないものは解約をということで、うん、これタツタケは徹底的にやってます。
いや、これ大事ですよね、
はい、必要になればいつでも再加入できるので、
うん、
これはちょっと妻とも話しながらですね、
はい、
ちょっと見直したり、これはもう毎月のようにしてますね。
サブスクって恐ろしいもので、あれこれまだやってたんだっけとか、
うん、
あれこれ、まあ、一個一個は500円とかだけど積み重なると3000円だよとか ね、
そうですね、
結構な額になるんですよね。
なりますね、
はい
はい、で次3つ目ですね、
はい、
光熱費ですとかガソリン代の節約もやっぱり大切だと思うんですね、うん、
はい、
でまず電気代なんですけど、一般的な省エネ、まあ、これちょっと省略しますが、
うん、
その他にですね、買い替え費用はかかるんですけど、古い電化製品の買い替え、まあ、そういったもので電気代を大幅に節約できる場合もあります、
はい、
でこれ環境省の新旧さんってサイトがあるんですけど、これ非常に参考になりますね、はい、現在 の, いわゆる型番と、うん、あと買い替えを考えている例えば冷蔵庫とか の,、うん、型番入れるとですね、大体どれぐらい電気代が削減されるか、はい、まあ、そういったものが出てくるサイトなんですね。
お、勉強になりますね、はい、うん、
でまたですね、水道代で言いますと、シャワーヘッドなどの節水器具などによる、うん、水道代の節約効果も意外と大きいですね、
はい、
でこういったもの基本料金すれすれの方っていうのはあまりご利益ないかもしれないんですけど、うん、はい、特にお子さんいらっしゃるような家庭とかで、うん、結構ですね毎月かかってるよっていう方、うん、こういった方は特に効果が大きいのかなと思います ね、
家族が多いとかね、そういうところはチェックした方がいいかもしれませんね、
はい、はい、そしてですねガソリン代なんですけど、うん、こちらの方はこまめに荷物を積み下ろしたり、うん、あとカーエアコン、これご存知ですかね、A スラッシュ C って書いてる、
はい、
A 斜め防止ですね、うんうんうんうん、このボタンの使い方に気を配ったりして、うん、そして急発進ですとか、うん、急加速をやめることで、うん、人によっては年数万円節約できることもありますね。
年数万円も、
はい、これこの前 NHK の朝の情報番組でもやってましたが、
はい、
はい、人によってはヘビーユーザーの場合ですとそれぐらい節約できることもありますね。
いや、そう、これ大きいですね、
はい
はい、
でまた最近はですねドライブレコーダーなどのデータ計測で、うん、安全な運転操作を行う人の保険料が割安、うん、まあ、大体これ 1,2 割ぐらいの感覚になるかと思うんですけど、うん、そういった自動車保険も多いですね。
あ、これもいいですね。
なので急発進急加速をやめると、うん、まあ、そういった保険料も安くなるような自動車保険を選びやすくなるということもあるかもしれません、うん、
素晴らしい。固定費にも恩恵が出てくるというところですね、
はい、まあ、そういったこともありますねってことですね、はい、そして次食費ですね、
はい、
日持ちのする食材を上手に使って、うん、食材の無駄を減らして定期的に冷蔵庫や食品ストックの整理をしたいところですね、
はい、
で特に竜田はですね最近冷凍貯金って言葉ご存知ですかね。
冷凍貯金って私分かんないです、
はい、これ食材やですね、うん、おかずを冷凍ストックする習慣で、うん、まあ、いわゆる時間の短縮ですとか、はい、あと食費を節約したりできる、まあ、そういったようなことなんですけど、
はい、
要するに、まあ、まとめ買いして、まあ、食材とかですね、うん、ある程度下調理をして冷凍しておくんですね、
う
ん、はい、そして、まあ、忙しい日の週末とか、うん、まあ、それをですね、まあ、焼いたりとか、
うん、
煮たりとかして、
はい、
まあ、簡単に調理する方法ということですね、
はいはいはい、いいですね、働く、ね、ご夫婦にもぴったりですね、
はい、うん、まあ、トンバターキの家庭とかまさにと思うんですけど、うん、まとめ調理ですとか冷凍を上手に活用したいところですね、
はい
はい、まあ、他ですね月並みなんですけど、うん、新聞広告やスマホアプリなどで提供されるクーポン、これ私も妻も結構やってますが、
うん、
そういったものですとか割引券をチェックしたり、
はい、
あと買い物やポイントサイトなどでさまざまなポイントを集めるポイ活、うん、まあ、している方多いと思うんですけど、うん、
はい、
まあ、これ上手な活用には定期的な管理が欠かせませんね、
はい、
まあ、これちょっとたつた不得意分野なんですが、
私も不得意分野ですね。
あ、そうですか。
豆にねできる方はねポイ活っていいんでしょうけどね、うん、ちょっとこう、はい、豆じゃない私はポイ活は苦手ですが、ね、得意の方にとっては楽しくなんかゲームとかしてポイント貯まるとか ね、まあ、ね、ありますから。
そうですよね、
それはそれでね得意な方にはいいですよね、
うん、いいと思いますね、
はい、
はい、で最後なんですけど、うん、まあ、よく金で時間を買うなんてことわざもあったりするんですけど、
はい、
お金と時間ってまさに対の関係にあるんですね、
はい、
でこれ例えば自炊とスーパーで惣菜買ってくる、あるいは外食、
うん、
まあ、そういったものなどはまさにその典型ですよね。
そうですね、
まあ、その意味でですね、うん、時間の使い方を工夫して空いた時間を節約に活用する、
うん、
これ非常に大事な視点なんじゃないかなと思っていて、
はい、
辰田も結構それ結構今考えたりしてますね、
うんうんうん、
あとですね、節約は自分が苦にならないことをやる、これが一番、はい、もう今日一番大事なことで、
そうですね、
はい、先ほどのポイ活とかでもそうですけど、うん、まず自分が苦にならないことをやることが大事ですよね。
そうですね、
でないとなかなか続かないですねってことですね。
はい、ぜひ自分が苦にならないことで節約につながること何かなって考えるといいかもしれませんね、はい、
そうですね、
はい、わかりました。ではこれが支出を減らすための辰田さんのアプローチということですね、
はい
はい、では収入ですね、今度は。
はい、で支出を減らすことも大事なんですけど、うん、まあ、今人生100年時代と言われてますが、
はい、
老後世代がですね、うん、長い昨今ですね、うん、私こちらの方により重要性を感じているんですね、
はい、
で何より大切なのは細く長く収入を得続けることですね、
はい、
でこれ私が FP に転職した理由の一つでもあるんですけど、うん、仮に月5万円の収入をですね、うん、10年間得続けますと単純計算で老後の収入が600万円増えるんですね、
はい、
これ非常に大きいのかなと思ってます、
うんうん、
じゃあ月5万円を得るためにはってことなんですけど、はい、まあ、まずですね無理なく細く長く働く、まあ、これをやっぱり考えたいところですね、
はい、
で、できればですね健康維持にも役立って、うん、社会との関わりを持てる仕事が望ましいなと思いますよね。
そうですね。なんかせっかくですからその元気で、ね、時間があるのであれば、うん、ちょっとでもそのパートとかアルバイトだけでも仕事してそれで健康を保ってるっていう人も結構いますよね。
そうですね、うん、はい、
はい、
で次にですね特技や趣味を生かすことを考えたいところですね、うん、例えば手作り商品の販売ですとか、うん、オンライン講座の提供など、
はい、
まあ、そういったことがあるかと思いますが、うん、ちなみに私の母もですね、昔はステンドグラスですとか、うんうん、紙粘土人形の細工が実は特技で、
へー、
まあ、売ったこともあるらしいんですけども、
はいはい、
まあ、そういったこともあったりしますね、
うん、
またこれも前半にちらっと出ましたが資格を取得したりとか、うん、あるいは技術や知識の向上に取り組んで、うん、まあ、将来の収入増に生かしたい、
はい、
まあ、そういったところもありますね。
いいですね、はい、趣味や特技がもしかしたらお金につながるかもしれない、うんうん、ね、というところですね、
はい
はい、
であとですね今回実はこのテーマにあたって実は AI チャット GPT さんにもちょっと聞いてみたんですけど、
う
ん、
この収入増にどうしたらいいみたいな、
まあ、全体ですね、
あ、はい、
聞いてみたんですけどね、うん、チャット GPT さんはですね家庭菜園はどうですかって
、チャット GPT が家庭菜園を進めてきたんですか。
まあ、自家製の野菜やハーブなどを育てることで食費を削減できるかもしれませんって出てきましたね、
う
ん、
お、はい、まあ、体にも良さそうだし、
まあ、そうですね、
土をいじるってね癒しにもなるし、そしてか、うん、さらに食費が削減できるかもということでいいですね。私これね今年の春夏は、まあ、うちの実家の父が同居してるので父は畑うまいので、うん、
素晴らしいですね。
父の教えのもと、うん、もういつも私は観葉植物を枯らす女なんですけどぜひね畑やりたいなと思っているところです、
まあ、体力増強にもなりますよね。
そうですね、はい、
はい、で最後そして資産運用の方に関しましては、うん、まあ、何度も話してますがやはり新しいNISAは有効活用したいところですね、
はい、
配当ですとかあるいは分配金のほかあと、まあ、個別株ですと株主優待で、うん、日常生活品を、はい、得るような、まあ、そういったことも考えられるかなと思いますね。
はい、
で最後これ一つ付け加えたいんですけど、うん、これらを実行するにはやはり健康が資本なんですよね、
はい、
なので特に予防医療への投資、まあ、これはですね非常に価値が高いのかなと思いますね。
うん、そうですね。いくら節約してお金が貯まってたとしても健康を害して、うん、その医療にお金がかかるんじゃなんか本末転倒な感じしますもん ね、まあ、
そうですね。
それであれば予防医療への投資っていうのはいろんな意味で価値が高いと、
うん、まあ、そういうふうに思います。
そうですね、はい、わかりました。では簡単に今日のまとめお願いいたします。
はい、現在のところですね、うん、今年は昨年ほどの物価高にはならない見込みですが、うん、それでも 2% 以上の物価高が見込まれています。
はい、
本日お話したことが何か一つでもお役に立てば幸いですし、
はい、
ぜひ家計を上手にやりくりいただきたく思います。
はい、
で分からないことなどありましたらいつでもお気軽にご相談ください。
はい、分かりました。まあ、特に保険のこととかね、まあ、もちろん保険屋さんっていうのはね、それぞれ専門にいらっしゃるけれども、ね、やっぱりなんか保険屋さんだと解約は進めないかな、特約のをやめるっていうのもなんか進めないかなと思いますけど、そこは第三者的な FP だともっとだなんていうんですか、客観的にあなたにこれ必要ですか、まあ、そうですね、はい、不要じゃないですかみたいなところまで見ることができますからね。
そうですね、
ぜひそういう客観的な目っていうのは FP さん活用していただければなと思います。
はい、
はい、ぜひ FP 辰田こと辰田浩二さん、ご活用くださいませはい、というわけで、事務所からのお知らせ何かあるでしょうか。
これ田口さんの方から今回ご紹介いただいた方がいいかなと思ったんで、
はい、
はい、
分かりました。
お願いします。
辰田さんは辰田さんとしてね、それこそ町ゼミですとかいろんなところで講座もされたりしてるんですけれども、今回せっかくこういうご縁も私いただきましたので、私自身が企画もしております働く女性向けセミナーというのがあるんですね、
う
ん、
そうらしいですね。
そうなんです、はい、これ毎月1回ですね、一応第4土曜日午前10時から定期的にやっておりまして、今回は 2月は私のブランディングとかね、そして今月3月は、私のメンテナンス、自分メンテナンスとかっていういろんなテーマで女性向けのいろんな講座をやってるんですけど、なんと5月は辰田さんを講師に招きまして、マネースキル、賢いマネースキルについて、ね、学びたいなと思っております。やっぱり働く女性忙しいから、なかなか勉強する機会ないと思うんですけど、やっぱり分かってた方がいいですよね、いろいろね、
もちろんですね、はい、
ね、はい、ぜひそこでもいろんな、ね、はい、お話をしていただくことになってますので、まあ、働く女性向けのこのセミナーなんですけれども、リスナーさんでいやぜひ辰田さんの話聞いてみたいという方はですね、もうリスナーさんは特別枠で参加可能ということにしたいと思いますので、はい、もし興味がありましたらご参加ください。改めて日時ですが、5月25日土曜日、まあ、ちょっと先ですけれども5月25日土曜日午前10時から、場所はですね、小樽市障害学習プラザレピオで開催の予定となっています。またこれはっきりと決まりましたら、この時間以外でも私の番組の中でも紹介していきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
辰田先生、この日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでお知らせでございました。
はい、
では来月以降のテーマですね。
はい、でまあ、来月4月3日は、うん、まあ、何度も出てきましたが、奨学金最新事情ということで、
はい、
はい、まあ、奨学金に限らずですね、うん、教育費全般について、あと子育て費用全般についてですね、はい、触れたいなと思っております。
はい、ぜひ皆さん聞いてください。
はい、
はい、そして5月は、
はい、で5月はですね、うん、知っておきたいお一人様の財産整理というテーマでお話ししようと思うんですけど、
はい、
今ですね、日本の世帯で一番多いのは、うん、実は単身世帯なんですよ。
多いでしょうね。
はい、で当事務所でもですね、うん、多くのお一人様から家計や老後のご相談いただいてるんですね。
はい、
なので本番組でも新たにお一人様シリーズを始めようかなと思うんですけど、
はい、
まあ、その第一回としてお一人様の財産整理についてお話をしようかなと思っております。
いや、これは本当にね、ニーズが高いと思います。お一人様の方ってね、まあ、メッセージいただいたこともありますけど、何をどうしていいやらってね、こう困ってる方も結構いらっしゃるんですよね。うん、
はい、
はい、ぜひこのお一人様シリーズもね、まあ、楽しみにっていうわけではないですけれども、うん、しっかり聞いて活用していただければと思います。
はい、
はい、というわけで今日はね、いろいろと家計の見直しずつ聞いてまいりましたが、ここでまた一曲お聞きしたいと思います。はい、何の曲にしますか。
まあ、お別れの曲ということで、しっとりとということで、はい、旅立ちソングの名曲イルカの名残雪お願いします。
はい、今の季節にもぴったりですね。
ぴったりですよね。
はい、ではこの曲を聴きながら辰田さんとはお別れです。今月も辰田さん、どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
FP 辰田のサンサントーク、家計の困りごとはお気軽にどうぞ、サンモール FP 事務所がお送りしました。